タッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョ。
地上見語本体苦道理細工役者理士式不理空不理式式即税空不即税式役部女税者理士税商法区総務省部滅部部部上部総部減税国中部式部義務言に備税審議無識証拠未足法無限界内し無意識界無主上と皆ともに仏道上善ことを
Thank you.
はい、今からちょっと1時間半ぐらい話すので、もう足崩しちゃってください。そこ寒くないでしょ、大丈夫。はい、今海の日の接心の最中なんですよ。で、今回本当にたくさん来ていただいて、で、なんですけど、はい、いくつかね、この接心の最中っていうのはもちろん5日間みんな泊まり込みで。一方案だったり、近くの不思議案だったり、で今回は長谷のユースホステルさんに3人お世話になったりして、まあでもまあ本人似たようなもんですから、ね、近所ですから、ね、そんなんでみんなで寝泊まりしながら朝から晩まで座禅したら、そしたら当然いろんな問題が非常に濃縮した形でね出てくる問題意識っていうのかな、でそれでまあ大体いつもね接心の時のインタビューっていうのは非常に濃くなるのがそれは当然なんですけどね、でもまあ今までついさっきまでちょっと別のことしてた人が急に集まってそれで話し合うっていうのとは違って、ずっとまあ一日中今一緒にいるわけですから、でそんなんでねそれをただ通信参加者の間だけで、のものにしておくのはちょっともったいないので、それをねもうちょっとポッドキャストとして、一般向けに、お話しできたらいいかなと思います。でこの間のね NHK とかこの青空としての私とかね、で、まあ、一方には新しくね縁を結んだ方が今本当に多くいらっしゃって、まだ来てらっしゃらなくてももうメールでたくさん今いただいてますので、そういう人たちがね今ポッドキャストを聞いてくださってると思うので、でまあ散々青空の中でも NHK の中でもかなり話したと思うんですけれども、なかなかねまだピンとこないっていうような主題もいろいろあるかと思うので、今日はねなんとか、そこら辺をねはっきり理解してもらえたらいいかなと思います。まあもちろん瞑想、の本質について、まあ、それでよく私が映画っていうね比喩を使いますね。でじゃあ映画ってのは一体何なのよ、そして映画をどうすることが瞑想なの、ねで映画は結局瞑想したらどうなるのって、ねそういうことをちょっとねもうこれも何回も何回も話してきたけれどもちょっと私自身もねいろいろな発見があるので、それについてね今現在分かっている範囲でお話ししたいと思いますよね。ですね、でまあこのさっきも言ったようにこの今、接心中でね、みんなで泊まりがけでやってると当然、瞑想についての非常に、濃い話題になって、でその中で、まあ、映画っていうことを主題として、瞑想を切り込んでいく、ね映画という切り口で。でそうするとね、非常にはっきりする部分が多いと思うので、一体何のためにこんな体の微細な感覚を見てるのよとかね、慈悲っていうのは一体これ何なのよとかね、気づきっていうのはどういうことなのよとかね、それがみんな映画っていう比喩でよく理解してもらいやすいんではないかなと思うので、今日はね、その切り口でちょっとお話をしていきたいと思いますね。 で、ちょっとね、先に告知だけしておきますと、今ね、海の日セッションやってるんですけれども、次のセッションがね、いよいよ御嶽のお盆のセッションになります。ね、御嶽のお盆っていうのは2010年から始まったんで、でゴールデンウィークもやるので、もう本当にこれで9回目なんですよ。ね、あっという間なんですけれども、夏の行事として完全に定着して、御嶽のいいところはね、とにかくお盆だからもちろん休み取りやすいっていうのもあるんですけど、レウンソスさんそのものがね、非常に大きな建物があって、45人から50人ぐらいまで受け入れられるってね、そこがちょっと一方で全く違うところなんですけども、なんで、非常にで、当然レウンソスさんの方が全部食事の支度とかね、全部してくれるので、でお風呂とかもちゃんとがっちりありますので、非常に快適に、接心ができるかなと思います。でしかも標高800メートルぐらいに行ってね、非常に涼しいので、そこに行ったら結構暑いんだけど、でも暑い暑いって言いながら、で下界降りて新宿なんか行ったら、もうとんでもない、よくこんなところでみんな生活してるなと思うぐらい、非常に別天地ですので、ぜひぜひおいてください。で昨日ね、メール出し始めてます。まだ完全に出してないんだけど、でまだちょっとホームページの方に載せてないんだけど、多分施設審が終わった頃にホームページにも載るかと思います。ただメール受け取ってる人はもうどんどん申し込んじゃってください。ただね、接審中なんで私多分返事がすぐには返せないと思うけれども、今のところは今受付始まったばかりですから、店員いっぱいってことありえないから大丈夫ですからね、ちょっと返事を数日間待ってください、ね。はい。そんなんでね、御嶽の接審いよいよ始まりますので、ぜひ見てください。でそれで、その時ね、じゃヨガはどうなるのって多分皆さん思ってらっしゃると思うんだけど、で東先生ね、この間の、水曜日に退院できたんですよ、ね。で、その後はちょっとメールでしか聞いてないんだけど、体は、とにかくもちろんね、入院っていうのは入院生活した人には分かるように、だんだん体力がなくなってきちゃうわけですね。だって動いてないから、ね。だから当然もちろん病気を治すために静養しなきゃいけないんだけど、でもその結果として非常に体力がなくなるっていうのはしょうがないですね。なので今はですね、それを回復している時期で、その問題そのものはね、もう全部解決ついてますので、それはそういう意味ではもう問題ないんですけれども、ただね、やっぱり、体力回復にちょっと時間かかるかなって思います。で、ただね、御嶽までは結構時間があるので、なんとかいけるんじゃないかなと思います。ただレウンソーでみんなと一緒に泊まるっていうのはかなりきついので、多分近くので泊まりながら伝送に通うような形になるかなと思うんですけどね。はい。とにかく本人はやる気十分ですので、御嶽の接心には多分ヨガが復活できるのではないかなと、私も東さんも思ってます。はい。そんなもんですね。御嶽とはですね。それとね、朝日カルチャーなんですけれども、私の7月の講義が、あと毎回2回なんですけれども、今度木曜日に、ね、あります、24日ですか、ね。で、朝カルっていうのはね、月に2回で、決まった額があるんですけれども、 でも最初の回を、ミスって、でもうあとは今月はあと1回しかないっていう場合は、そういう場合に全額払うのちょっともったいないなと思ってたんですけれども、それはもちろん半額で済むみたいなんですね。問い合わせがしたらそうなってますので、ですから あと1回しかないのに2回分払うのって思ってる人はそうじゃないですね。1回分で結構ですから、全然損にはならないので、ね、もしよかったらおいでください。2回目はね、瞑想そのものをやります。で、新宿の住友ビルっていう非常に三角ビルですね、まあ、真ん中が空洞なんで、っていう非常にシュールな環境でやりますので、電気消すと隣の都庁からの光が見えてくる、差し込んでくるっていうね、非常に、ちょっと変わった雰囲気でやりますから、月のうち最初が、講義で2回目が、瞑想するっていうのが基本前提で、その後もね、ずっと7月の後が9月、その後が10月12月ってずっと続いていますね。ちょっとね、朝カルは普段、ここに来る、まあ、一般だとね、どうしてももう毎週連続してくる人が、半分以上なので、その人だから私の話を全部踏まえた上で新しい話っていう風にしてるんですけども、朝からはねそうではなくて、私とはほとんど初対面っていう、人の方が多いので、ですから、まあ、そういう初対面の人に、今私がやってることを一から、説明するような話し方をしてますので、だから、まあ、あることに関して一般でもすでに散々喋ったからもう繰り返しになるから、もうそれはもう省略することが多いんですけども、朝日カルチャーの場合はその逆で、ほとんど私と初対面だからもう一からもう一回ゼロから、解説し直すっていうね、形をとってますので、だから書いて分かりやすいかなと思います。そんなんで一本案も、朝日カルチャーもそれぞれの特徴がありますのでね、いらしてみたらいいかなと思います。特に朝日カルチャーの場合は平日の夜っていうね、の新宿っていう、まあだから新宿近辺で働いてる人にとっては、交通費またかかんないしね、もうすぐだったりするから非常にいいんではないかなと思います。はい、よろしいですね。はい、で、ですね、ですから、一般の方は、この後、お盆の接心まで、普通に、週末の土曜と日曜の座禅会が繰り返されるっていう感じですね。はい、はい、ではね、まあ、私が瞑想の説明をするときに映画っていう比喩をよく使って、でそれと、具体的な瞑想のやり方ですね、それとの関係がっていうか、なんてごめんなさい、映画って比喩を使うことで瞑想の具体的なやり方を説明するときに、その瞑想の目的、っていうものをその比喩で、を使ってなんとか分かってもらえるんではないかなと思って使ってるんですけれども、そのあたりね、を今日もう一回、復習したいなと思ってます。っていうのはね、ここで一体何をやってるのか、もう何回も繰り返すんですけれども、今ねマインドフルネスとか、気づきだとか注意だとか、そういう言葉、まあ、 非常に注目を浴びている、セラピーの面からね、それから、ビジネスの面からですね、ビジネスっていうのはアメリカを代表する、非常に勢いのある企業ですね、それこそグーグルだとかアップルだとかフェイスブックとかねアマゾンとかそのあたりが、社員研修というか、まあ、社員研修日本の社員研修とかなり違うと思うんですけども、そういう文脈の中でね、マインドフルネスっていうものを非常に真剣に取り扱っている。で、まあ、その例として、その、まあ、典型的な有名な例としてね、時間監視が、Google の本社へ来て、でそこで教えて、で、ウォーキメンテーションをやる、されたとか、ね、そういう話はもう山ほど今、あるわけですね。で、だから、なんていうかな、彼らはただ単になんか仏教を信仰するとかね、そんな文脈であるわけがなくて、で、自分たちが普段非常に、ストレスフルな生活して、で、しかも何かを生み出さなきゃいけない人たちですね。ただ単に、その、決まり切ったことをただやればいいっていう人たちではなくて、何か本当に新しいものを想像していかなきゃいけない、そこにもう全てをかけている人たち、ね、でそういう人たちに、マインドフルネスっていうのは非常に、訴える力があって、で実際にそれをやって、ね、まあ、いろんな効果上がってるんだと思いますし、まあ、それからセラピーの現場でね、それをやってるっていうのもこれも散々繰り返してきたわけで、でじゃあなぜそうなのかって言ったら、やっぱり一言で言うとある種の効果があるからですよね。あるなんか実感として何か効果があるなって感じがするからですね。でそうなんだけど、これはもう私が散々何回も言ってるけれども、そうなんだけども、でも今のマインドフルネスの説明の仕方はまだ何かどうもはっきりしないんじゃないの、なんか分かるんだけども、なんかちょっとポイントがはっきりしないっていう部分がね、非常に、まあ、私自身が感じて、だからなんとか、じゃあマインドフルネスって一体何なのよ、この普通にただ、生活している人間にとってって、ね、でそういう視点からさ、ま、散々いろいろ解明しようといろんな説明の仕方をしてきましたけれども、だから、私が映画っていうのを使う、なぜ使うかっていうと、映画っていう比喩を使うことでマインドフルネス、その効果だけはセラピーの文脈でもビジネスの文脈でもみんなが感じている。だけどじゃあマインドフルネス一体何なのよっていうふうに入っていくときに、途端になんかモヤモヤモヤモヤってしてしまう、ね、そのあたりをもうちょっと説明できるんではないのか。でこれは単なる説明ではなくて、こうやって、うまく説明できたら多分その瞑想もかなりはっきりするのではないかなっていう、気がしています。でそんなんで、まあ、今回のセッションもね、映画っていうものをの比喩を使いながら、ちょっと今説明していたんです。セッションの中で説明していて、それで分かんない、あ、分かったの、分かんないの、こういう疑問が出てきたのってね、いろいろ出てきたので、まあ、一応出てきた、これまで出てきたものに沿って今日はちょっとまとめてお話ししますけども、その後でね、まだ多分時間があると思いますので、質問のある人にちょっと質問してもらって、 ここら辺をちょっとはっきりさせたいなと思ってます。ですね。はい。はい、でそれでね、この間の週末が名古屋と京都へ行って、そこで、まあ、大体それ2日連チャンになるので、でどうしてもね主題がかぶってしまうんですけどね、まあ、ただ目の前にする人たちがちょっと違うので、名古屋は名古屋、京都は京都でね、ちょっと人が違うので、理解してもらいやすい、ね、名古屋は名古屋で大きなヨガスタジオだし、で京都は京都で、私の友人の家でちょっとこじんまりとした、まあ、どこでも、このぐらいの人数かな、なんだよね。でその時ね、主題になったのが心のケアっていうことを主題としました、ね、でこれどういうことかっていうと、体のねケアに関しては、みんなものすごい知識を持ってるし、それはもちろんお医者さんとかね、そういう専門家の人たちが常に情報発信をして、でそれについていろんな記事が書かれて、いろんなそういうことテレビ番組が作られて、で、こういうものにはこういう食べ物がいいようだとかね、まあ、ありとあらゆる情報が飛び交って、でそれで実際に体に何か不調が起こったら、あ、これはもしかしたらこういう病気かもしれないって言って、まあ、すぐに分かって、ですぐに、行動を起こして、それを治療する、ね、っていう、そしてそれを支える経済的なバックアップですね。だから病人になったら、病人っていうのは本当に経済的に困るわけで、で要するに働けないから当然収入がなくなる、で当然、入院してしまうと入院費だとか、ね、医療費がかかる、だからダブルパンチを食らうわけですね、病気になるっていうことは当たり前だけど、だから非常に経済的に弱くなるので、そうならないように、社会の方が、セーフティーネットを張って、でみんなが少しずつお金を出し合って、で、健康保険制度というものを成り立たせているわけですね。で本当に日本の健康保険制度っていうのは特に経済的に、あまり豊かでない人に対して非常に親切な部分があって、それほど高い掛け金ではないし、その上きちんとした医療が受けて、で医療もある一定以上になるといろんな補助が出るっていう、そういう形なので、だからそうやってその社会のセーフティーネットをきちんと作って、でそれでみんながどうせ我々病気になるわけだから、そういう体の病気を気をつけて、なったらなったでお金出し合ってみんなで、治そうよねっていうのがあるんだけども、それは体に関してはそうであって、だけど心に関してはね、本当にお寒い限りで、で、心に関して何かあった場合にどうするの、あるいは何かあったっていうよりか、普段なんていうかな、普段から、非常に気をつけておく心の状態に関して、でそれでちょっとでも変になったら、いろいろな手を打つ、ね、 でだから体調管理をするように、心の管理をしていく、っていうね、ことが全然できていない。できていないとなぜかといえばそういう知識もないし、じゃあ心をどう管理したらいいのよっていうのもないし、まあ結局みんなわけわかんない状態で、それでもう本当にひどい状態になって初めて、あ、心に大変な問題を今私はあるいはあの人は持ってるんだということに気づく。だけどもうその時にはかなり何かがもう進行してしまっているから、それを治療していくというのは非常に大変になってくる、ね、っていうのが現状だと思うんですけどね。だからもうちょっと、みんなが風邪ひかないように気を配る、食中毒を起こさないように気を配る、そういうことは体の面に関しては散々非常に衛生外概念概念もね、公衆衛生の概念も広まって非常に、安全な社会ができつつあるのに、心に関しては本当にない。これちょっとすごいなと私はねいつも思うんですよ、ね、でそれで、でどうなってるかっていうと、じゃあ心に関してね、そうなってて、じゃあそれと映画っていうのはどうつながるのか、心のいろんな苦しみの状態を映画っていうふうに、いうことで、どういうふうになってるのか、まずね、例えばウォーキングメディテーション、ね、歩く瞑想で、まあ、私らが右足左足吸う吐くと、まあ、ウォーキングメディテーションする、ね、でその横にウォーキングメディテーションしてない、まあ、普通の人たちが、横を歩いていく、ね、でそうすると我々はもうすぐに分かるわけですね。何か非常になんかネガティブなバイブレーションを出している、何か、なんか焦っている、何かそこに本当にそこにいないような、ね、気がして、じゃあこの2つの違いは一体何なのよ、自分たちがの普段の生活とウォーキングメディテーションで右足左足吸う吐くってやっていることのどこがどう違うのか、ね、で、まあ、これも精神中に話したんだけど、まあ、来年来日されることがまあほぼ決まっている、ティク・ナット・ハン氏ですね、と私は初めて1995年に京都でお会いして、で一番、まあ、もちろん話にも感銘を受けたんだけれども、一番非常に感銘を受けたのがあの人の歩き方ですね。歩き方どういうふうに歩くかっていうと、非常に、まあ、優雅に歩くんだけども、優雅に歩くってことは、本当に左足が地面についているのを本当に意識している、右足が地面についているのを意識している、で吸っていることを吐いていることを全て意識している、
っていうことはまあ後から分かったんだけども、でもその当時いきなり、ティクナタン氏に会って、なんかこの人の歩き方が他とは違うんだよね、他の人とは違うよね、どこが違うのかなって分かった。ただとにかくは優雅な歩き方をしてるな、何か本当に安らぎに満ちた歩き方をしているな。でそれに対して普通の我々っていうのは何か非常に焦っている、あるいは何かネガティブなものを抱え込みながら歩いている、ね、そういうことを感じて、これ一体どこがどう違うのってことで、まああのなんていうかな、まあ最初はねティク・ナット・ハン氏っていうそういうモデルケースを見ることで、実際に、違う歩き方が存在しているんだということを知って、そしてまあ私はその後そういう歩き方を徹底的にやって、まあ、今でもやって、でそうするとウォーキングメディテーションをしている人としていない人の歩き方の決定的な違いっていうのもやっぱり我々は感じるようになって、じゃあどこがどう違うのかって言ったらば、一言で言うと、今ここを本当に歩いている人と、体は確かに歩いて、体は確かに動いているんだけども、心だけは完全に今ここにいない人たち、ね、でその差がこれだけ大きいのかと、はっきり感じられて、ね、じゃあ我々は普段どういう歩き方をしているか、でこれはもうもちろん、皆さんが散々、我々自身がそうだから、ね、だから我々は絶対に今ここっていう場所にいなくて、必ずどっか遠い目標を設定して、その目標に向かって今歩いて、でそしてその目標にまだ到達していないっていうことに非常にイライラするわけですね。でその目標の例えば駅だとか、そういうものしか頭になくて、でまだ駅に着いていない自分っていうものと、それと駅との距離に非常に我々はイライラする、ね、でこれはまあもちろんあの青空の本にも書いたことなんだけども、じゃあ駅に到着したらもう全て OK かというと、もちろんそうじゃなくて、電車に乗らなきゃいけなくて、でそうすると駅のホームで待っている私と電車との間に距離があって、その電車がなかなか来ないってことに非常にイライラしてしまう。でついに電車が来て乗り込んで、そしたら問題解決したかというと当然そうじゃなくて、まだ目的の駅に着いていない電車っていうものにイライラしてしまう。だから結局ずっとイライラしてるわけですよ我々は、それで目的地が自分の会社である、学校である、で会社に着いて学校に着いたらそれでもう目的を果たして幸せかっていうと全然幸せじゃないわけですね。だってまだ会社でやんなきゃいけない仕事がたくさんあって今はどうしてもダメで、そうするとこの仕事をやり終えた時っていうものを目指してまたやんなきゃいけない。だけどももちろんみんな知っていて、この一つの仕事をやり終えてもまた次の仕事が待ってるし、今度家に帰んなきゃいけないかったりして、だから常に我々はなんかずれてしまうわけですね、いろんなものから。 そしてまあそのぐらいならいいんですけれども、でも我々が、今日はね、まあ、映画がなんかなかなか分かんないっていう人がいらっしゃったので、まあ、その人に我々がどういうふうに映画を見ているのかを今説明しているんですけれども、でそういうふうにね、あのウォーキングメディテーションと、普段の生活の違いですね。で普段の生活っていうのは常に何かを追いかけている、何かを追いかけている、で何かを追いかけていて、でも絶対にその何かっていうのは追いつくことはできないっていうねっていう、まあ何とも惨めな生活をしているわけですよ。でそれとじゃあ、その今ここに落ち着けない人が、の中で何が行われているかっていうと、でそこで今我々は映画が上映されていると見ているんですね。映画が上映されている、その駅に向かって歩いている人の頭の中でですか。でそれでね、まあじゃあそれは駅のあの駅に着いた自分っていうものをただ勝手に映画にしているのか、あるいは電車が到着したっていうものを勝手に映画にしているだけなのかっていうと、そうではなくて、映画っていうのはもっともっと本質的なものですね。つまり映画の本質っていうのは、今ここにある場所にいるのに、ある場所ではない情景をいつも頭に置いているのが、まず映画の第一条件ですね。ですか。そして、映画のもっと内容を詳しく見ていくと、映画っていうのは必ず何か膨らんでいってしまうストーリーがですね。昨日ね、過去に関して、あるいは、未来に関して、ね、でこれはもうあらゆる場面で、言えるわけですけれども、ね、で例えば、まあ、これもよく、私例に出すから、何回も聞いてると思うけど、まあ、ちょっと初めての人がいるということを繰り返しますけれども、ね、過去にの嫌な思い出、一週間前でも10日前でもいいんだけど、もう誰か引っかから非常に侮辱された、でその人は、まあ、確かに侮辱されたから、あの侮辱した悪い奴がいて、この悪い奴のために自分は苦しんでいる、でこれは事実なんだから、これは私は映画ではないよっていうふうに決まってるじゃないですか、ね、でそうなんだけど、確かに1週間前にあの人に何か言われたのは事実であって映画ではない、だけどこの1週間その人が何をやってきたかっていうと、映画の上映を散々やってきたわけですね。頭の中ですね。だからそれはその人に対する怒りを持ってるとか、恨みを持ってるとか、あるいは恐怖を持ってるとか、ね、いろんな煩悩が湧いてるとか、いろんな言い方できるかもしれないけれども、もっと簡単に言えば、その人はこの1週間映画を何回も上映してきた、リプレイしてきたと言えるわけですね。ってことは、なんていうかな、逆に言うと、 もうそこまで100回もあの場面を思い出して、あの人に対する恨みの思いを募らせて、だからあの人からね、損害賠償でも受け取りたいと思うかもしれないけれども、でももっと簡単な解決の方法があって、でそれはその映画の上映をやめちゃえばいいっていう、非常に単純明快な解決もありますよね。で、あるいはもちろん未来に関しても全く同じで、未来のいろんな、こと、ね、最初は楽しいことを想像してたのに、だんだんだんだん不安や心配の方が勝ってきちゃって、でどんどんどんどん不安な映画が膨らんでいってしまう。でそれでもうその人は不安で不安でしょうがなくなってしまう、ね、っていうような、ことも起こるわけですね。だけど映画っていうのは一言で言うとどういうことかっていうと、リアル、映画の本質っていうのは一体何かというと、リアルではないってことですね。リアルではない、つまり勝手に作って、勝手にあるかのように見せているけれども、実はそんなものは存在していない。いいですか。でもし何て言うかな、その映画のお約束を無視してそれをリアルなものとして受け取ったら非常に滑稽になるわけですよ、ね、で例えば今ゴジラがやってきますけど、ハリウッド版のね、でゴジラが吠えるわけですよ、ね、スクリーンいっぱいで、それはもちろん怖いし、で、まあ、怖がらせるためにその映画を作ってるわけで、だけどその人が本当に、怖くて怖くてしょうがなくなって、もう、映画館の席を立ってね、で映画館の外へ逃げて、わあ大変だ、ゴジラが攻めてきたって言って、やったらみんな笑っちゃうわけですよね。なぜかといえば、ゴジラは存在しないから、実在しないから。いいですか？だから、映画の本質っていうのはゴジラがいかにもいるかのように見えるんだけども、でも実際は実在は実在がしないっていうのが映画のポイントですね。何は当たり前なっていうかもしれないけど、これ非常に大事なポイントだから押さえてくださいね。だからそういうふうに、そういう意味でディカプリオさんもアンジェリーナ・ジョリーさんもいるかのように非常に魅力的にいるかのように見えるんだけども、でも実は彼らは存在していない。いいですね。でもし本当にそれを存在していると思って行動したら非常に滑稽になる、ね、ゴジラは怖くてしょうがなくて、スクリーンに向かって何か物を投げてたりしたり、あるいは怖くてしょうがなくて逃げ出しちゃったりした、非常にまずいわ、まずいというか滑稽なわけですよ、ね、いいですか。でそうなんだけども、実はそれと全く同じことを我々は日常生活の中でやっている。本当には存在しないものを恐れて、本当には存在しないものから逃げて、ね、っていうことですね。だからその ただね、映画館だと、映画っていうのは全てお約束だから、 しっかりと1800円払ってシートに座ってそれで見るから、もちろん誰もがこれ映画だって分かっている。まあ、つい興奮して映画であることを忘れちゃうこともあるかもしれないけども、でも最低限のこれは映画だという意識はまあ誰でも持ってるわけですね。だけど日常生活の中だとそれが非常に危うくなって、で結局そのスクリーンのゴジラに向かって物を投げたりゴジラから逃げたりするようなことを我々は実は、日常生活の中でやってしまっているっていうのが本質ですね。でこれは、でだけどもさらに事情が複雑なのは、まあ、ゴジラっていうのはもう、まあ、想像の産物で、ね、核兵器によって核実験によって作られた、まあ、確かにあれは、核ってものが持っている何とも言えない怖さを表現してるから、まあ、あれは確かに実在すると言えるけども、まあ、まあやっぱりあれは作り物フィクションですね。だけども私らが日常生活の中で上映している映画っていうのは非常に立ちが悪くて、なぜ立ちが悪いかっていうと非常にリアルに近いから、登場人物もみんなリアルだし、リアルにパートナーだったり、親だったり子供だったり職場の同僚だったりして、でその登場人物がやったこともこれからやるであろうこともやっぱりリアルで、ね、だから我々は非常に簡単に映画をリアルだと思い込んでしまっていたわけですね。だけどもどうもそれがリアルじゃないよね、勝手に作り上げちゃってるよねと気づけるかどうかが本当にポイントで、でそれをクライアントに気づかせるためにセラピストの人たちはとてつもない努力をしている、ね、でそこでどうしようもない、認識が認知が歪んじゃっている。でこれはまあもう本当に簡単な例を挙げ、めちゃくちゃ簡単な例を挙げれば、例えば夫婦喧嘩をしたっていうのは確かに客観的事実で、お互いに非常に激しく罵り合ったってことは確かにあるんですね。でそうなんだけども、じゃあそのそれぞれの、人にどういうふうに喧嘩したの、なぜどういう原因でって聞いてみたら、もうすぐ分かるわけで、奥さんの話を聞いて旦那さんの話を聞いて、でその2人の話は著しく違うわけですね。著しく違っている。まあ、これはものすごい卑近な例だけれども、我々は全然リアルに物事を認識なんかしてなくて、必ず物事を作り上げてしまっている。だから立ちが悪いわけですね。なんていうかな、完全にフィクションだったらはフィクションだって分かるんだけれども、そうではなくて非常にリアルにほとんどドキュメンタリーみたいなものを作っている。でそうなんだけども、このドキュメンタリーがきっちりとリアリティを映せばいいんだけども、非常に何か認知の歪みがあってわけのわかんないところに行っている。で そうなってますね、物事っていうのは。でそれで、じゃあどうして、 この我々が映画なんか見始めてしまったのかっていう問題が出てきて、でその一つの理由が映画が好きだったっていうことと同時に、実は今ここっていう場所が好きではなかったっていうことですね。でこれはね、よく、考えてみたらっていうのは自分自身を、チェックしてみたらよくわかるかなと思うんですけれども、何か嫌なことがある、でそうするとどうしたって逃げたいじゃないですか。逃げたいわけですね。逃げていろんなことを想像する、要するに映画をもう、勝手に自分の中で上映して作って上映するわけですね。だから、我々は本当にね、なんていうかな、これもうどこにも持っていきようがないですよ。つまり我々は今まで何をやってたかっていうと、要するに今ここっていう場所が嫌で、でそこから逃げるために映画を制作して、で映画を制作して、しばらくは良かったわけね。なぜかっていえば映画の中に逃げ込んじゃえば、いや今ここっていう嫌な場所から忘れることができるから。だけどもそうは問屋を下ろさないで、最初は楽しかった映画がいつの間にか非常に苦しいものになっていく、いつの間にか、ホラー映画になっていく、恐怖の映画になっていく、そしてそのホラー映画を見続けなきゃいけなくなるっていうわけのわかんないことになっているわけなんですよ。でこれ非常にバカバカしくないですかね。つまりね、今ここっていう嫌な場所から逃れるために我々は映画の中へ逃げ込んだ。でしばらくはこの映画に逃げ込むことで、この嫌な今ここっていう場所から、逃れて、まあそれだけでよかったんだけども、だけどやっていくうちに映画が非常に苦いものに、辛いものになっていく、ね、そうすると映画の特徴としてどんどん極端になっていくわけですね。恐怖っていう映画だったらもうどんどん恐怖が膨れ上がっていく、心配っていうが膨れ上がっていく。それは未来に関してだけど、過去に関してももう楽しいことだけ思い出したかったのに、そうは問屋を下ろさないで楽しい出来事と同時に嫌な出来事なんて様々、嫌っていうことを過去にはあって、その嫌な出来事の方が強烈に印象に残ってるから、だから楽しい出来事の過去の映画を見たかったのに、いつの間にか過去の辛い映画を見ることになってしまう。だから全然割に合わないわけですね。過去の嫌な映画を見ているか、未来のこれもまた嫌な映画を見ているかっていうことですね。でそうするとなんか本当に嫌なことばっかりで、で嫌なものが本当に実在するかのように見えているんだけども、だけどそれでみんな全部映画だよね、全部映画だよね っていうことがもう本当に本質になってくる。本質になってくると同時に、なんか今日も誰か言ってたけども、なんかみんなそれに気づきつつあるし、気づかざるを得なくなってくる。どうもこれ全て映画だったんじゃないの、映画をただ本当に信じてただけなんじゃないのっていうふうに説明した方が、はるかに今起こっていることの、を忠実に、説明できる、ね、いいですか。でそれで、ここまでが、ちょっと、自分の中ではこうなんだっていうことを、見た上、これが、出発点ですね。ここをちゃんと分かんないと瞑想っていうものが入ってきようがないんですよ、皆さんの人生の中に。だって皆さんを苦しめているのが一週間前に皆さん侮辱したあの人だったら、さっさとその人を損害賠償を訴えればいいだけの話じゃないですか、ね、で皆さんを苦しめているのがどうしても不安に思っているお金のことだったら、まあ、さっさと、ね、お金を儲ければいいだけの話だし、あるいはお金を儲ける方に一生懸命頑張ってこんな精神やってる暇があったらねさっさとお金を儲けした方がいいわけですよ。だけど私、今本当に多くの人が、瞑想とか何とかをし始めているのは結局どういうことかっていうと、これなんか全部映画だぜ。だから問題はこの映画からさっとさっと冷めちゃう方が早いよね。つまり映画の中にいろんな問題があって悪いやつがいて、でその悪いやつと戦ったり問題を解決しようとしたって、なんかそれちょっと違う。それはちょうど夢の夜見る夢の中でいろんな問題点があって、でもいろいろ やるけども、ファッと気づいたらもう朝になって目が覚めちゃって、そしたらもう夢、それは夢だったから、もうその前提条件そのものがもうなくなってしまう。だから夢の中であれだけなんとかしなきゃと思ってたことはもうなんとかする必要はない。なぜ、夢だから。で それは毎朝経験してるじゃないですか。あ、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃ、なんとかしなきゃと思ってパッとやったら、ああ夢だったって、ね、それでもなんとかしなきゃいけないですか。そんなことないですよね。する必要ないです。だって夢だったんだから、ね、でそれと同じように、今私らはこれ全部映画じゃないのっていう、そういうなんていうかな、感覚っていうかな、を持っている。だからその夢の中の問題を一生懸命解決しようとするのは、まあ それが夢だと気づかない間は私はもう夜必死になってやるわけですよ、ね、だけども朝になってああ夢だと気づいた途端に、なぜ我々がほっとするかっていうと、もうあの問題解決する必要はないからですよね。なぜ、夢だったからねってことじゃないですか、ね、でそれと同じように我々が今昼間見る夢ですね、昼間見る夢っていうのはもちろんこの映画のことですけども、この映画の中でいろんな問題を抱えていると思い込んでるけども、でもそれは勝手に思い込んでるだけであって、本当は問題でも何でもなくて、でその問題の本当の解決の仕方は映画をストップすればいいってだけになる。ここまで来て、じゃあ映画をどうやってストップしたらいいの、ああそうか瞑想かってことになるわけですね。でここまではっきりしないと、皆さんがわざわざ瞑想する意味なんてほとんどないわけですよ、ね、それよりかお金のことが心配だとさっさと お金が儲かるようになんか働けばいいだけの話なんだし、ね、あの誰かを裁判で訴えればいいだけの話なんだし、ね、いいですか、ね、ではい、でそれでじゃあ、映画から覚めるために今瞑想する、ね、でそのためにどうしたらいいの、ね、体の感覚を見る。なぜ体なの？で、ね、あのご存知のようにあの体、身体っていうのが、非常に強い関心を呼んでるのは皆さんよく知ってると思います。それがどうしてかっていうと、もう心が完全に行き詰まっちゃっているから、だからやっぱり体だよねっていうねあのだけの話なんですよ。だから心の問題を心で解決しようとすることに疲れちゃった人間はもう普通はすぐ身体って方に行くわけね。でそれで身体って一体何やるの、ね、スポーツやったり武道やったりなんか整体をやったりね、いろんなことをやる。でそれで、身体の方からなんとかアプローチする。なぜ、心っていうものは心だけで解決することはできなくて、心をああでもないこうでもやればやるほどおかしくなって、それよりか体の方からアプローチした方が早い、ね、っていうことなんだけれども、だけどこれはちょっとねちょっとおかしくて、我々が体の微細な感覚って言った時に、単に身体のことを言っているとはちょっと違うんですよ。つまり、スポーツだとか武道だとかね、ではなくて、じゃあなぜ我々が体の微細な感覚を言ってるかっていうと、我々が映画を見ているときはどう見てるかっていうと、いつもこの生首が切られたようなで空中に浮いているような状態でいつも、映画を見ているわけですね。ってことはどういうことかっていうと、自分の体から完全に切り離されて完全に阻害されている、ね、でそしてこの生首の中で、生首の脳の中で映画をただ見ていて、最初はその現実逃避のために始まった映画だったんだけど、いつの間にか映画の世界にどっぷり浸かってしまって、その映画の世界っていうのは必ずしも楽しい映画じゃなくて苦しい映画の方がだんだん増えてきちゃって、それで本当にどうにもならなくなっちゃっているっていうのが現状ですね。だから我々はそのためにまず体に戻らなきゃいけない。体が阻害されているから。じゃあそのためにどうしたらいいのということで、いきなりスポーツしましょうとかねいきなり武道をしましょうとか、いきなり整体をしましょうとか、なんとか体操をしましょうとかね、っていう散々いろんな試みをしてきたわけですよ。で中にはもう都会で暮らしてると、もう都会だともう映画がわーって膨らんでいっちゃうから、まあ、どっか大自然の中で有機無農薬野菜を作っていればどうにかなんじゃないかと。まあ私も20代の頃散々やった人間だからあれなんだけど、そういう有機無農薬野菜を作るような大自然の中での肉体労働をする、ね、とか、もうクタクタになるまでもう、心が余計なこと考えないほどクタクタになるまでスポーツをするとか、ね、武道をするとか、あるいは、もう心の悪い癖が体に出ちゃってるから その体の悪い癖を、整体なんかで、治していくとか、ね、まあ散々そういうことをやってきたんだけど、なんかちょっとそれも違うっていうのは、まあ本当に心がそういうものから解放される、いろんな条件にはね、にはなるんだけども、でもなんかドンピシャリにはならないですよ。で、私も大自然の中で有機無農薬野菜を作ってた口だからわかるんだけど、まあ、私はあんまりスポーツとか知らなかったけど、ね、本当にもうよ頭が余計なこと考えないまでくたくたになるまで肉体労働とかね、そういうことはもう散々やったけどダメなんですよ。そんなんじゃダメなのねなぜかって言えば、我々のいやらしい心っていうのは、そんな肉体がひいひい言うほど疲れたぐらいではなくなりはしないんですよ。また元気になれば戻ってきちゃう。だからそういう体から攻めていくアプローチには何かどうしようもない限界があるよねっていうのが私のやっぱり結論で。で、だけど心を心のままにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやってもどうにもならないと分かる。だけどいくら体を動かしてやってもそれでも心には届かない。どうしたらいいのよってところで、ようやく見えてきたのがこの体の微細な感覚なんですよ。で、どういうことかっていうとね、今言ったように皆さんがね、板谷さんが映画を見てるときはもうここで生首が宙に浮いているわけね。で、その時に完全に自分の肉体から阻害されている。だからこの肉体を取り戻すためにスポーツやなんかをやろうってやったんだけど、それもやっぱりそれだけでは取り戻せなかった。じゃあどうしたらいいのって言ったら、我々はこの映画館を出て初めてこの肉体に戻ってきて初めてなんですよ。なぜかって言えば、我々は、まあね、朝いつもやるけども、右の手のひらを見てください、ね、右の手のひら散々いろんなことしてきたわけですよ。私らのために握手はするわ、料理はするわ、ね、鉛筆で持って書くわ、もちろんコンピューターでタイピングするわ、ドアを開けるわ、ね、さまざまなことをするけども、でも私らはいつも右手を道具としてしか使ってなくなかったわけね。で、右手そのものに注意を向けるってことは一切してこなかったんですよ。いいですか。それで今我々はずっと映画を見てきて、そして我々の肉体を道具としてしか使ってこなかった。だ、道具っていうのは私が道具を使うから、私と道具との間切られてるわけね。で、今初めて我々はその、あ、自分が、生首が宙に浮いている状態が非常に良くないな、じゃあこの自分の肉体に戻ろう、ね、それをスポーツでもない武道でもない整体でもない体操でもない、ね、そういうことでもなくて、ただ戻った時に我は生な、このリアルなこの体に戻ってくるわけね。で、その時に何を発見するかっていうと、筋肉や骨や血液やなんかではないです。我々の体がそういう筋肉や、ね、骨や、筋やなんかでできていると思うのは、そう、シンキングにはそうしか見えないわけだけども、我々が本当の意味で自分の体に戻ってきた時にそこに見えるのは、 その微細な感覚のみなんですよ。ですか。皆さんは注意を右手に注意を向けなかったから、皆さん右手っていうのはこういう、筋肉と骨と皮膚と、ね、血液とでできていると思い込んできた。だけど皆さんの右手はそんな風にはできていない。もちろんそういう風にはできているけども、皆さんが本当に、映画を出て自分の体に戻った時に発見するのは、微細なエネルギーの流れです。ね、本当にいいですか。だから、その微細なエネルギーを、感じた時に、それはすでに、生首から出てるでしょ、ね、生首から出て感じる。で、感じることによって余計生首から我々は出ることができる。Thinking mind から出ることができる。 Thinking mind が脱落していく、ね、でそういう関係になっています。でそれで、そういう、微細なエネルギーを、なんていうかな、問題にしている伝統ももちろんあって、まあ、ヨーガなんかだとプラナだったり、ね、気候の人たちはチーエナジーって言ったりする。だけども、もちろんここもヨーガやっていて、まあ、ヨーガの先生ともずっと話し合ってきてるんですけども、でもね、なんか、その、プラナって言っても、なんかどうもはっきりしない。まあ実際そういうものがあるのは感じるけども、だけどもそれは一体何のために、何の目的で何をどうするのっていうのが、どうもはっきりしない。で、それでようやくはっきりしてきたのが、プラナとか何とか何でもいいんですけども、まあ私はただ単に今、微細なエネルギーって言ってるだけなんですけども、微細なエネルギーを感じるってことは、私らが映画の世界を出て、もう一回この自分のリアルな生な身体に戻ってきたっていうことですね。そしてそこに発見するのが、微細なエネルギーであって、でその微細なエネルギーを感じることで、さらに Thinking Mind が、脱落していく。そして全く違う次元に我々は入っていく。いいですか。だからそのなんていうかな、我々は映画の世界になぜ入ったかというと、もう嫌で嫌、今ここって場所が嫌で嫌でしょうがないから入って、でも入っちゃったら今度は逆に嫌な映画ばっかり見ることになっちゃって、そしてついにこの世界って嫌なことばっかりだなと思ってても、ついにそれは全部、ああ全部自分の映画だったんだってことが自覚して、でとにかく映画から出なきゃいけないってことになって、それで初めて映画への入り口が体であり、体って言っても単にスポーツとかそういうわけじゃなくて、体の微細なエネルギーを見ることである。その微細なエネルギーを、見ることで我々はリアルな生な体に戻ってきて、 Thinking Mind を通さないですね。でそして Thinking Mind が落ちたところに全く違う世界が広がっている。でそしてそれはどういうふうに広がっているかというと、慈悲のエネルギーに満ちている。それまでは非常にネガティブなエネルギーに突き動かされて生きていたわけだけど、でそういう 風になっていますね。はい、で一応ね、映画館と映画と瞑想の、関係について一番基本的な説明をしたんですけれども、今からね、セッションの時はね、いつも質疑応答を入れています。で、特にね、今回、セッションで初めて参加して瞑想って一体何なの？で、今言った映画とか、ね、映画を止めるとか、ね、それを微細なエネルギーとか、そこら辺が納得いってるのかいってないのか、分かって分からない点がどこなのかね、ちょっと、言ってもらえると、このポッドキャストを聞いてる人に非常に分かりやすくなると思うので、はい、どうぞ。はい、ちょっと待って、この前にこれを前にして、はい、どうぞ。
映画はよく理解しました。
でした。はい、
映画はよく理解しました、うんうん。でもう一つわからんのは、やっぱりその瞑想をやる目的っていうんですかね、はい、だから、うん、まあ、私が理解しているのは、うん、その瞑想をやることによって、それ映画だよっていうことに気づくっていうことなんでしょうか。映画を見ている自分に気づかない限り、ずっと映画を見続けるわけですよね。だから、そのきっかけになるのが瞑想っていうふうに解釈、私なりに今そうしたんですけど。
じゃあ、林さん自身は、ね、林さん自身はね、いろんなものに対して怒りを持ったり、不安を持ったりしてきたじゃないですか、はい、でそれはやっぱりリアルだと思うから持ってきたわけね、うん。じゃあ、その八重さん自身の怒りだったり心配っていうのは、もしかしたら映画の中かもしれないっていう感じはありますか。
まあ、言われてみれば
言
われてみれば映画は何回か再生したんでしょうね、これ。だから、うん、その場で腹立つだけならいいけど、
うん、
その後も
しつこく
腹立てるってことは、何回も VTR を見てるんやわね、これ、
うん。
まあ、そのうち僕は忘れるんですけど、
うん、
私は別にそういう、まあ、まあ厄介なことにはならなかったよね。忘れてしまうんで、だから忘れられない人がこの世の中にたくさんいらっしゃるから、うん、こういうところで気づけよと、うん、いうことなんでしょうか。まあ、僕は自分忘れてまうんで特にそんなに根に持つことはないんですけど。
いや、例えば未来に対するいろんな心配とか不安あるでしょ、はい、それはどうですか。
あんまりないですね。
あんまりないあんまりない
あんまりないです、うん、どっちかというと行き当たりばったりの
行き当たりばったり
性格なんで、うんうんうん、きりないですから、これ言い出すと。
いや、まあ、きりがないですよね。でも、きりがなくたって、もう際限なく心配する人っているでしょう。
で、僕はそこはやっぱり自己責任やと思ってるんで、
ま、
やっぱり自分で心配やと思ったら準備すればいいだけの話やと思うんでね、うん、私は。
でも、
だから人のせいにしてる限り、これそういう VTR 見続けるんじゃないかなって、私は結論は そこなんですけど、全ては自分に原因があるって考えれば、うん、言うは主体的に7つの習慣っていうのを僕は読んで、結局そこかぶってくるんですね、やっぱり、うん、要は他人のせいにしてると結局不幸な人生を選ぶし、あ、これは自分やなと、まあ、幸せはいつも自分の心が決めるって、あの相田光雄さんの言葉、僕は好きなんですけど、まあ、そういうことかなと。
いや、だけど問題は、じゃあ自分の心が決めるのはそうだけど、うん、じゃあどうしたら、で問題、みんなが苦労するのは、その 客観的な理由で自分はこうなったりこうなったりではなくて、やっぱ自分の心が非常に大事で、でも じゃあ自分の心を大事にして幸せになるためにはどうしたらいいのっていうのが分かんなくて、みんな苦労してるわけですよね。
いや、違う、腹を立てないという選択肢もあるっていうことが分かればいいかなっていうふうに私は思うんですけど、腹立つっていうのも自分が選んだいやね、腹を立てたってこと、うん、だから腹を立てないという選択肢もあるんじゃないかなって、最近ちょっとそういうことが分かってきたような、ようやくこの年になってね。
それと座禅とか瞑想とかつながってんですか？
いや、そこがまだつながらないそこがまだつながらないです。
だからじゃあ、まあ、誰かに侮辱されたとしましょうね。でそれに対してしつこくしつこく腹立てることもあるし、もう腹立てないっていうのは選択って言われたけど、選択できるわけですよね。だけどそう簡単には選択できないですよ。だから瞑想とか座禅とかが重要になってくるんですけど、そこら辺はまだ
まだまだいね。
はい、
まだまだです。
まだまだですか。はい、わかりました。はい、だから今ね、選択っていう非常に面白い言葉を使われて、まあ面白いというか、まあよく多くの人が今最近使いますけれども、そのだけど普段は選択の余地はないわけなんですよ。
ですね。
もういきなりうわってきちゃいますかね。
立ってきました
ね。うん、いきなりうわってきて、でそのカッときて、その誰か、本当に実在する誰かに対する、あるいは何かに対するいろんな感情を持ってしまうわけですね。でまあそれは仕方がないとしても、その後しつこくそれを持つわけですよね。何回もリプレイして、だからもうそうなってくると本当に壊れたビデオデッキみたいなもので、全く同じものが再生されていくですよね。でその時に俺はなんか実にバカバカしいことやってんじゃないのってね、何回も何回もこんな繰り返すようにして、
気づきます。
気づきますか？
気づきます。私は今までそうやって気づいて、うん、あ、何や俺アホやなと思って、やめたって、うん。
ですよね。だからその時、林さんある選択をできたわけですよ。もう、うん、そういう再生をしないっていう選択ですよね。だからそれは多分心にかなり余裕があるからと思うんですけども。だからそれとまだ座禅とか瞑想が結びつかない。つかない。はいはい。うん、まあ、まだ3日目だから、まだ半分だからね。うん、だから、その、まあ今ね、例えば、あいつから言われた嫌なことが、VTR で再生される、ね、再生されるのはもうここで再生されるわけですね。でそれに対して、まあこういう瞑想をして、で瞑想なり座禅なりする最初の功徳は、少なくともこの再生しているありさまがまざまざと見えるわけなんですよ。だから普段だともうわって巻き込まれちゃうから、だから本当に実在する誰かからひどいこと言われて、でその後何回も何回もリピートして、この区別なんかもうつかないわけですね。もう本当にその場で言われたのと全く同じリアリティで何回も何回も言われちゃうから、だけど少なくともこの接心とか なんかに来て座って同じことを思うじゃないですか。で同じことが出てくる、バカバカしい。でそうすると初めて、ああ自分はこんなに同じことを毎回毎回思ってるのかっていうことが見えるんですよ、最初はね。だから、あの、なんていうかな、
やっぱ気づくきっかけってことです
か。そうそう、気づくきっかけ、
ね、うん、最初のでよかった
と、うん、気づくきっかけにはなりますね。だから映画をリプレイしてるでしょうって言われたって、もう普段はもうこんな生活してるから分かんないわけですよね。だけどこの摂氏のありがたいことにはもう純粋にリプレイできちゃうわけですよね。純粋にリプレイできちゃうし、で自分が純粋にリプレイしているってことを純粋に気づくことができるわけですね。もうこういうふうに大量に、あの、長時間座っていると。で、うん、でそれが、あの、摂氏なんかの最初の功徳ですね。まあ、だからいきなり瞑想がうまくいくとかね、そんなことよりか、まずは本当に、自分の心が一体どれだけバカバカしいことをやっているのかっていうことに気づくのが最初の第一歩で、でその後にじゃあこの再生をどうやって止めるのかっていう話があって、それで初めて、この体の感覚を見るとかっていうのが出てくるわけですね。体の感覚を見た時に不思議なことに止まる、再生が。それはまだちょっとピンとこない。
まだないです。
まだか。
許すしかないんかな。
まあそれはもちろん、まあ、うん、許すっていうのももちろん、
まあ、しゃあないなと。
しゃあないなってな、
うん、それが一番いいんかなと、
うん、しゃあないなって、うん、まあ無理して許すのは、まあ最初はしょうがないし、それは意味があるかもしれないけど、やっぱりどっかで無理があるわけで、だからその無理しないで本当にこのバカバカしい再生を本当にバカバカしいなって言ってただ止まる、そういう世界ですね、うん。いや、まあでもね、私が使う映画というのはそういう意味ですから、ね、でそれで本質は本当に映画を見ている、だからそれを止めるっていう選択も成り立つっていう、ね、ことが分かれば、まずは第一歩としては大丈夫です。はい
はい、
あ、どうぞどうぞ。
昨日ちょっと出てきたレジスタンスとアクセプタンスについてなんですけど、どういう文脈で出てきたかなと思ったんですけど、今日も法案の中でもお話しあったんですが、今ここにとどまれないっていうことに関して、今ここに対してレジストしてしまうからとどまれないっていうような説明があったんですけど、もっと単純なところで言えば、例えばなんですけど、その映画に対してレジストしてしまうっていうのがもっと単純ですよね。例えばなんですけど、まあ、今日会社に朝行かなきゃいけないとか、それで、ああもう行きたくない行きたくないっていうレジストっていうのがありますよね、
うん、
そういうものがもっとなんていうか単純な苦しみっていうか、その嫌なやつのことを、なんか言われたことを何回も思い出して、そりゃなんであんなこと言われてちくしょうっていうようなのもレジストっていう感じじゃないですか。でそれでその何に対してレジストしているのかっていうことですよね。当然映画、言い換えればシンキングに対してレジストするっていうことで、うん、ただそういうことを考えると、今ここに対してレジストするっていうのは、なんかちょっと今お話聞いてて、そんなことができるのかなと思って、だから今ちょっとまだ今パッと思いついたことなんでうまく整理できないんですけど、今ここっていうよりはその退屈っていうことに関して レジストしてるのかなっていうふうにパッと思って、例えば呼吸瞑想やってるんですけど、呼吸瞑想私非常に苦手で、呼吸だけ見てるなんて、まあなんて退屈なんだと。ただでも本当に今ここっていうことにとどまれるんだったら、呼吸という気づきに対してレジストっていうのは本当はできないはずで、おそらく私は瞑想の中でも完全にシンキングっていうのが止まってなくて、この退屈な呼吸がいつまでも続いていく、それを見続けなければいけないな、いけないなんて嫌だ嫌だ嫌だっていうふうに、今ここではなくて今ここに見えるけども、やっぱりそれはシンキング退屈っていう映画に過ぎなくて、それに対してレジストしているから呼吸っていうのは見れないのかなっていうふうに思うんですね。それの辺はどうでしょう、その今ここっていうものにとどまれない、だから映画を作ってしまうっていうのが最初の、オアのその最初のスタートだったんですから、その辺に対してどうでしょうか。
はい、ね、だからね、我々のシンキングの特徴、エゴの特徴っていうのは、ちょっとエゴとシンキングとちょっと微妙に違うけども、でもまあエゴの方がいいかな。エゴの特徴っていうのは、絶対にその満足することはないわけなんですよね。だから常に不満なわけですよ。何かが足りないっていう不満と、何かが嫌なものがあるっていう不満と、この二つ、まあ結局同じなんだけど、だからいつも何かが足りないわけなんですよ。でいつも何か嫌なことがあるわけなんですよね。でそれが我々のエゴの本質であり、だから常に足りない何かにを求めざるを得ないし、そして今ある余計な嫌なものを排除しなきゃいけなかったりするわけですね。それはその足りない何かとか余計な嫌なとか、そういう A とか B とかっていうのが本質ではなくて、この現状に満足できない我々のエゴの在り方っていうのがまずあって、でそっか、それでね、エゴとシンキングは違うって言ったんだけども、まあ、これここちょっと雑、ちょっとまだ荒っぽい説明なんだけど、要するに今ここに、今ここって、今ここじゃない、要するに現状に満足できないエゴっていうのは私らの本質なわけね。でそれだから、それは常に好き嫌いっていうわけだし、常に不満なわけですよ、ね、そしてその不満を解消するために我々は夢を見るわけですね、どういう夢かっていうと、何か今足りない何かを得る夢と、その嫌な何かから逃げる夢と、ね、この2つじゃないですか。でそこからシンキングが、映画が始まる。でそしてその映画がどんどんどんどん膨らんでいくと、今度はその映画によって苦しめられるかと思います。ってことはどういうことかっていうと、この最初の現状に満足できないエゴっていうものを手放さないともうどうにもならないよっていう話ですね。だから別に、不満な対象っていうのは何だっていうわけで、っていうか対象なんか関係ないんですよ。そうじゃなくて、エゴはこういう状況だから不満なんじゃないんですよ。エゴっていうのは常に不満なわけなんですよ。不満っていうのはエゴの本質だから。だから水野さんがエゴに支配されている限り絶対に満足はできないわけ、ね、それはエゴの本質で、だから逆に言うと満足した時に我々はエゴから解放される。 そういう構造になってますね。だからまず絶対満足できないエゴがあって、でそのエゴがいろんなティンキングをして、で映画を作っていく、そして今度はこの映画に逆に苦しめられていく。だからここから逃れるために、我々は映画を出て、エゴを手放していくっていう、そういう筋になると思うんですけどね。いい。
それと瞑想っていうものをその、
うん、
映画のまあ体の感覚を見ることによって、その、
うん、
どちらかといえば映画のスイッチを切るような作業になりますよね。
そうですね。
そうするとその、うん、やっぱりその、まあ、私のあれになっちゃいますけど、その抵抗する対象っていうものをパチッと切ってしまうと、まあ、その瞬間だけかもしれないですけども抵抗っていうものが落ちるのかなっていうふうに思うんですね。そういう時に何ていうか非常に安らぎっていうか、そういうものを瞑想の中で感じる。
だから抵抗するものがない、抵抗する主体がもうなくなるから、だから抵抗がなくなるって言った方が正しいかなと。
客体ではなくて。
そうですね、はい。松山さん大丈夫？それで昨日から言ってたの、ちょっとずっと映画の始まりとか言ってたから。
その映画の始まりのところはとてもよくわかりました。で、その映画館を出るために瞑想をして、瞑想が出口になってるってことですよね。で、今日ずっと瞑想をしているときに感じてたことなんですけど、まあ前にもお話しした通り、微細な感覚を見るときに手まではなんとかいけるけど、その先に進めない。で、その映画館から出ようとしてる、思いから離れようとしてるのに、やっぱり自分の中に何かブロックしてるものがあって、でどうしてもそこから先に進めないっていうのがあります。それは回数が足りないからとか、体がまだ硬いからとか、そういうことなんでしょうか。
はい、はい、だから映画っていうのはエゴが見る夢なわけなんですよね。それは分かりますよね。ってことは映画の世界を出たくないって頑張ってるのは我々のエゴなんですよ。だからこのなんていうかな、そのエゴっていうのはやっぱりリアルなもので、そしてそれがどう振る舞うのかは本当にちゃんと見とかなきゃいけなくて、で、今言ったようにエゴっていうのは絶対に自分にいつも不満で現状に満足できない、だからいろんな夢を見る、でいろんな映画を見る、だからその映画を出るっていうことはもうすでにエゴの否定になっちゃうわけなんですよね。だからエゴは自分が否定されるのが嫌に決まってるじゃないですか。だからその松山さんのエゴが映画をストップすることはできないんですよ。だってそれをしたら自分の拠り所が本質がなくなってしまうから。だからこれはもうエゴではない何かっていうものが働かないと無理ですね。うん。 エゴですね、うん、だからエゴっていうのは必ずその映画の中に、閉じ込めるから、だから当然微細な感覚っていうのは本当に体の生なリアリティの方に行くから、だからそしたらエゴがそこではもう存在できなくなるっていうのは分かってるから、だからそこへどうしても入っていかせない、入っていかせないでもうこの中だけで閉じこもっていきたいっていうのがエゴの本質ですね。だから体の微細な感覚っていうのは、松山さんのエゴを閉じ込めていた牢屋がね、プリズンが、プリズンの、結局プリズンはものすごい分厚い壁があるわけですよ。分厚い壁が あるから外が感じられないわけです。だから感じるためにはやっぱりこの分厚い壁を破らないと無理で、でその時にそのエゴを閉じ込めていた分厚いプリズンっていうものがなくなる。だけどエゴっていうのはこの牢屋に閉じこもって痛いんですよ。痛いわけね。それがエゴの本質だから、だからそのエゴの本質分かった上で、でもエゴには騙されないで、もうさっさとこの、壁をぶち破るしかないと思いますね。うん、手がかりっていうよりか、その壁をぶち破ったところにあるのが微細なエネルギーですね。だから閉じこもっていたから我々は牢屋の壁の外が感じられなかったわけで、でその壁をぶち破ったら、外に広がっている微細なエネルギーに直接触れられるってことです。大丈夫？
分厚い壁を、取るには、
うん、
続けるしかない。
そうですね、うん、
ですよね。
だけど、まあそうなんだけど、まあもちろん続け座禅会に来るとかね、それも大事なんだけど、だけど森さんの中にそこに閉じこもっていたいっていう部分がないですか？ない。本当に出たいの？本当に出たい？はい、本当かな。
でちょっと思ったんですけど、
うん、
この出たいっていう気持ちがエゴになってるのかなと思って、例えばその微細の感覚をもっとこう、もっとこう活性化しないと出れないわけじゃないか、だからその早く出たいと思うのが逆にエゴになって、こう焦りみたいなのが自分のエゴを作っていて悪循環になっているのではないかっていう、焦りもエゴですよね。
まあそうでしょうね、うん、だから微細な感覚っていうのを、だからエゴがまた勝手に微細な感覚っていうのを夢見ちゃってるのかもしれないし、だからなんか余計なものがそこに入ってるんですよ。でその余計なものが落ちたら、そこは本当に壁の外のに直接触れることになるから
。壁がよくわかんないですよ。
壁があるっていうのを感じるでしょ。
っていうのは気が行ってないから、向こうの世界に行けてないから壁があるっていうことを言われていて、だからあるのかなと思うんですけど、
わかんない。
原因となっている例えば流れなり自分の中のエゴっていうのは、
まあ人によってはね、強烈なエゴで、強烈なエゴのためにもう苦しみがものすごくて、 それでストンっていく人もいるけど、非常に中に穏やかなエゴっていうのがあるから、穏やかなエゴだとちょっとあんまり急に苦しくないからズルズルっていくこともあるでしょうけどね、うん、あるの？はい、わかります。だ、我々のエゴっていうのはやっぱり愚かなことをやってると本人は思ってないわけですよ、ね、やっぱりエゴはエゴにとってベストなことですね。エゴっていうのはバカじゃないわけで、非常に賢いわけで、でエゴにはエゴの戦略があるわけで、ね、でだからエゴにとってはやっぱり戦ったりいろいろすることがベストな戦略だと思い込むわけで、だけどそれをもっと広いとこから見ればその戦略は非常に愚かで、今言ったようにいろんな人を傷つけてしまう、ね、だからなんかねエゴっていうのは頭良さそうでバカなんですよ、ね、なんかこのいかにも表面的には賢そうに見えるんだけども、でも全体的には間違ってしまうっていう、それが見えてようやくなんか不安の駆られで戦ったりするのがいかにも得そうに見えるんだけどもそうじゃないっていうのが見えてた時からじゃないですかね、そういう子が手放せるのは、うん、はい、一応かなりエゴとその壁についてね、そこなところまで行けたと思いますけどもね。はい、じゃあそこで、まあ、大体映画とは整理がついたかなと思います。はい、じゃあ最後にね、シグセーガンを読んでいきましょう。
主よ無辺聖願道、仏道無常性願上、修行無辺性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願上、修行無辺聖願道、煩悩無尽聖願断、法 学仏道無常性